Emoro gin ga shita tori no koto o shite, imi kura obiki koto o oi ni okonatta to aimasu. Ma isabel という言葉の意味は多分、低粛な処置という意味であります。しかし、実際のイセイブルは、不貧困な女性であり、呪われたものであったのであります。列王記下、九章22節に、エランは、エフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か。あなたの母、イセイブルの官人と、呪術とが盛んに行われている限り。34節。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って、彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。とあります。イセイブルは従って、イスラエルは偶像礼拝へと誘惑されていたのであります。自らが神の預言者たちであると言っていたその者が真の預言者を迫害し、そして殺害したのであります。列王記上18章の4節。イセイブルは主の預言者たちを殺したとき、オバデアは100人の預言者たちを救い出し、50人ずつホラ穴の中にかくまえ、パンと水で体を養った。中三節、あなた様には、イセイブが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか、と、あります。イセイブは、誘惑をするものでありました。列王記上21章25節、アハブのように裏切って、主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イセイブが彼をそのの貸した彼であう。とあります。神のしもべたちをも彼女は迫害し、そして殺害したのです。列王記下、九章七節にあなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は、私のしもべである預言者たちの血、イセイブによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をすると、あります。同じ、私のしもべ、という言葉も、黙示録、日章に実節の中に用いられているのであります。私のしもべたちを教えて、誤りに導いたと。アハブと、イスラエルの人々も、イセイブルの言葉に従い、それによってイセイブルの支配を受ける結果になったのです。テアテラの教会の中において、このような、その人の霊が、神の言葉によって、試されることなくして、人々からその言葉を信頼されようとする支配欲の強い女性がいたのであります。すべての教会が少数の信者、すなわち少数の主との生きた愛の交わりを持っている人々を別にすれば、彼女の言葉に聞き従ったのです。このような多数の人々を主が非難をしておられます。なぜならば、彼らは神の言葉のみに聞き従うことをしなかったからです。次に、第2番目になりますが、教会の規律がなかったということについて考えてみたいと思います。ペルガモの教会においては、聖徒と異端との二種類の教えが行われておりましたが、テアテラの教会においてはただ、イセイブが唯一の 教師であったのです。この偽の教師を通して、狭い道は広くされたのであります。サタの深さを知ったと主張した人たちが書いて、不貧困と異邦人の教えの中へと転落していたのです。しかし、教会はこの誘惑者であったイセーブルを追放することができなかったんです。コリント第一の手紙五章六節に、あなた方の傲慢は良くないからです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですかと。中三節、外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさいと。マタイ伝中三章三十三節に、手の御国はパンダネのようなものです。女がパンダネを取って、三サトンの粉の中にいること全体が膨らんできますと。主は、イセーブルに対しても、また、悔い改めの機会をお与えになったのであります。しかし、21節によれば彼女は悔い改めようとは、しなかったのです。悔い改めをしようとしないことも、また、人間の心の決めることです。また、イデン、23章の37節に、イエス様は次のように叫んだのです。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は面取りが、ひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを生きたび集めようとしたことか。それなのに、あなた方がそれを好まなかったと。主イエス様が悔い改めを求められるときには、悔い改めが可能なときなんです。私たちが悔い改めを拒むのは決して環境のためではなくして、私たちの心に問題があるのであります。間違った教えは常に人の理性を目くらにし、まだ見えなくするものなんです。そして間違った教えは私たちをますます深く夜の中へと引き連れ込み、そこから抜け出すことは大変難しいことなんです。イセーベルは悔い改めることを欲しませんでした。そのために、悔い改めの時は過ぎ去り、ただ、裁きのみが彼女に告げられることになったのであります。イセーブルの教えに従った人たちは、かつては、神のしもべでありました。しかし、彼はもはや、主との交わりを持たなくなってしまった人たちでした。聖書は、このような人々のことを、姦淫を犯す者と言っております。ということは、彼らは、主に対しての忠実さを失い、自らの結婚の生活も乱れてしまったのです。しかし、これらの人々のために、悔い改めの機会が与えられておりました。詩編二編十節から十二節までお読み出したいと思いますが、それゆえ今王たちよ悟れ、地の裁き司たちよ慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に
口づけせよ。
主が怒り、 お前たちが道で 滅びないために、 怒りは今にも 燃えようとしてる。
食べます。
もし悔い改めて 神に立ち返ることがなければ、 神の裁きを受けるより 他にしようがないのです。 イセイブルの息子たちはすべて殺されてしまったのです。 列王記下17節に、 その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、 その7人を切り殺したとあります。 大多数のテアテラの教会の人たちが主の非難を受けたのは、 主の御言葉のみに聞き従わなかった。 そして第2番目に、 教会の規律がなかったということ。 それから第3番目に、 純粋な教えがなかったということがその理由でありました。 神の御言葉に忠実に従うということが、 行われていない場合には、 その結果は常に寛因が 犯されることになるのであります。 マタイ伝5章28節に、 しかし私はあなた方に言います、 誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で 寛因を犯したのですと イエス様は言われました。 ヤコブはその手紙の中で4章4節に次のように確証したのです。 貞操のない人たち、世を愛することは 神に適することであることがわからないのですか。 世の友となりたいと思ったら、 その人は自分を神の敵としているのですと。 ホセア書4章12節に、 私の民は木に伺いを立て、 その杖は彼らに事を告げる。 これは寛因の霊が 彼らを迷わせ、 彼らが自分たちの神を見捨てて寛因をしたからだと。 ホセア書5章4節に、 彼らは自分の技を捨てて 神に帰ろうとしない、 寛因の霊が彼らのうちにあって、 彼らは主を知らないからだと。 聖書によれば、 汚れた思いを抱くことが 寛因を犯すことになるのであります。 もしも主が私たちの生活の中において 第一の場所を与えられていない時には、 私たちは寛因を犯すものとなっているのです。 イセイブルの教えもまだ 神の言葉に基づくものではなかったのであります。 ヤコブ書3章15節による、 そのような知恵は上から来たものではなく、血に属し、肉に属し、悪霊に属するものなんです。イセイブルの教えは神の言葉によって試されたものではなく、教会の大多数の人々はその教えを黙認していたのです。しかし聖書は私たちにはっきりとした態度を 取ることを要求しているのです。 ガラテヤ書1章8節に、 しかし私たちであろうと、手の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきですと。 ヨハネ第2の手紙10節11節に、 あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになりますとあります。